本当の愛を発見する30の方法。その1。愛はすべての人が求めている。世の中には愛に満ち溢れている人とそうでない人がいます。愛に満ち溢れている人はいつも友人と楽しそうにしています。友人との関係だけでなく、家族や恋人との関係もよく、毎日を楽しそうに生きています。植物を大切にして、飼っているペットと仲が良く、また部屋の中もきれいに整理整頓がされています。その上、いつも笑顔です。人に親切で優しく、思いやりがあり、温かいハートを持っています。その一方、愛のない人は笑顔が少なく、友人や家族との人間関係もうまくいっていません。当然ですが、表情が硬くて暗くなり、友人もできにくくなります。部屋の中はゴミや雑誌で散らかり、片付けがされていません。人とはよくぶつかり、いざこざ、争い、喧嘩は絶えません。あなたならどちらの人生を好みますか？こう聞けば100人中100人とも愛に満ち溢れた人生を選びます。みんなが愛に満ち溢れた人になりたいと願います。もっとも幸せそうだからです。すべての人には共通して幸せになりたいという願いがあります。すべての人が共通して愛でできているからです。すべての人に共通して心の根底には必ず愛があります。日常では見栄や体裁、欲があり、辛い過去のために本来自分の中にある愛を外に出せません。しかし、愛のある人生は些細なことを心がけることで実現できるようになります。愛は本を読むことで学べるわけではありません。本来、自分の中にあるわけですから、自分の中から引き出していくだけでいいのです。その出し方をまだ知らないだけです。自分の中にあるだけですから、どうやって取り出すかがポイントです。その方法を今ここでお伝えしますから、今一度自分の生活や行動を振り返ってみましょう。愛に目覚める方法です。あなたも自分は愛によってできていることに気づくでしょう。自分の中にある愛を引き出す。本当の愛を発見する30の方法。その2。愛は勉強することではない。誰しもがすでに持っていること。愛とは勉強することではありません。自分の中から引き出すものです。人間は愛によってできていますから、本来どんな人間にも必ず共通して愛を持っています。愛だけはどんな人の心にも存在しているのです。しかし、それが心のゴミによって見えなくなります。心のゴミとは、見え、エゴ、過去の辛い記憶、トラウマ、コンプレックスなどです。こうした心のゴミがあり、心の奥底から輝いている愛があっても、ゴミが邪魔をして光が遮られている状態になっているのです。愛は勉強するものではありませんから、いくら本を読んでも意味がありません。一時的に頭の中では分かったような気がしますが、偽りです。愛のある人生とない人生、どちらが幸せになれると思いますか？と聞けば、すべての人が愛のある人生だと答えます。頭では分かっているのです。教えられて分かることではなく、すでにみんなが気づいていることです。しかし、悪いことをする人でも頭では分かっていても、その通りにできない現実があります。いくら勉強をしても、愛は本から学ぶということはできません。本から学ぶことで愛が得られることはおかしな話です。先ほども言いましたが、愛はすでに皆持っているのです。愛によって私たちは出来上がっています。肉体という体があり、体は心によって動かされ、心の中心に愛があり、温かく輝いています。ただ、心のゴミが邪魔をして光を遮っているだけです。悪いことをする人は、その心のゴミが人一倍多くて、中心から放つ光がほとんど遮られてしまっている状態になっているのです。本当に大切なことは、愛を学ぶことではなく、この心のゴミを取り払うことなのです。心のゴミを取り払うことで、すでに存在している愛が見えてくるようになり、温泉を掘り当てたように湧き出てきます。実は、愛に満ち溢れる人とはいえ、すでにみんなが愛に満ち溢れているのです。ただ人によって、愛は満ち溢れているのに、隠れてしまっている人がいるのです。愛に目覚めるとは、心のゴミを取り払うことです。光を遮っている蓋を取り除くことです。曇っているガラスを拭いてあげることです。黒いサングラスから透明色のメガネに変えることです。それだけで誰しもが本来持っている愛が湧き出てくるはずなのです。本を読み漁り、机に向かって勉強することなど本来全くする必要のないことなのです。心のゴミを取り払う。本当の愛を発見する30の方法。その3。心のゴミは真実に気づくことで消えてなくなる。心のゴミによって愛の光が遮られていると言いました。では、心のゴミはどう取り除くのでしょうか。実は、心のゴミの正体は幻想です。実際にはそこにあるように見えて、実は存在していません。自分があるように認識しているだけであって、実際には存在していないのですから、その事実に気づくだけでいいのです。エゴ、過去の辛い記憶、トラウマ、コンプレックスもあるように思えて、実はないのです。あなたが勝手に自分で作り出したことです。話を大げさにしています。本当はありませんが、あるかのように自分が強くそう信じ込んでいます。では、実は存在しないのだという事実にはどうすれば気づくことができるのでしょうか。それは高い位置から見ることによって気づけます。高い位置から物事を見ることができるようになれば、こういうことだったのかと一瞬にして真実に気づけます。私たちの今住んでいるところは平面のように思えますよね。 しかし、いくらそう思っても、事実は違います。高い宇宙から見下ろすことができれば、実は地球はマリー事実に一瞬で気づけます。私たちが今立っている地面は平面のように見えて、実は平面ではない事実があります。視野が狭く低い位置から見ていると、地面は平面であるような気がしますが、高い視点から見ると球形であることに気づきます。心のゴミも同じです。今は視野が狭く視点が低いために、事実とは違った形として認識されています。心のゴミも本当にあるように思えてなりません。ですが、もっと高い視点から見ると、実は心のゴミは存在していなかったことに気づけます。高いところから物事を見る。本当の愛を発見する30の方法。その4。視点が高くなれば真実が見えてくる。高い視点から見ることができるようになると真実に気づくことができると言いました。心のゴミは幻想です。しかし、それに気づくことができない現実があります。視野が狭く低い視点から物事を見ている癖がついているからです。あなたの視点をもっと高くすれば必然的に視野が広くなります。視点を天井から見下ろすことができれば部屋全体が見渡せるようになります。屋上から見ることができれば自分の家と周辺を見渡せるようになります。次は空から見下ろしてみましょう。空からは街全体を見ることができます。その次は宇宙から地球を見下ろしましょう。地球という星全体が視野に入り見えてこなかった部分まで見えるようになります。それができれば次は太陽系全体から見てみましょう。次は銀河系からです。そこまでできれば究極的には宇宙全体から何もかも全てを含めて見ることができるようになります。究極的に高い視点とは全てを含めた宇宙全体から見るというところからです。これこそが究極に高い視点となります。真実に気づけば一瞬のうちに事実が見えると言いました。ではさっきより高い視点から見ることができるようになったあなたにちょっと質問です。今あなたはどこにいますか？視野の狭い人は今立っている場所を答えます。私なら今新宿にいます。確かにそれも答えです。ですが答えの一つであり本当の答えではありません。高い視点から見ると日本にいるということもできます。もっと高い視点から見ると地球にいるということもできます。同時に太陽系にいるとも言えますし銀河系にいるということもできます。究極的な事実としては宇宙にいるということができるのです。私は今新宿にいるという答えは無限にある答えの一つであって本当の真実ではないのです。今新宿にいながらにして同時に日本にも地球にも太陽系にも銀河系にも全てに所属しています。本当の真実としては宇宙にいるという答えになります。視点が低いと部屋にいるとか家にいると答えます。間違いではありませんが視野が狭く視点の低い答えなのです。しかしあなたの視点が高くなれば部屋にいる以外の答えを出すことができるようになりますよね。むしろ部屋にいるという答えは大変に視野の狭い答えであることがわかるはずです。視点が高くなればあらゆる真実が見えてくるようになります。見えてこなかったことや気づかなかったことに一瞬にして気づくことができるようになります。ずっとこうだと思い込んでいたことでも視点が高くなるだけで実は違っていたことに気づくことができるのです。視点を高くして物事を見る癖をつける。本当の愛を発見する30の方法。その後、離れることで愛が見える。私は以前アメリカに留学をしていた経験を持っています。それまでは正直な話、家族からの愛に気づけない自分がいました。私の母は過干渉であり、いつも私に入り浸ります。父はいつも仕事のためほとんど家にいません。愛について感じることのなかった家庭でしたが、これが留学を経験することで変わります。親の元を離れ、遠いアメリカで一人生活を送るようになると、親からの愛を理解できるようになったのです。いえ、気づいたという方が適切でしょう。あるのになかったと勘違いをしていたことに気づいたのです。ではなぜ気づくことができたのでしょうか。遠く国を離れることで視野が広くなったからです。視点が高くなり視野が広くなり全体から見ることができるようになったからです。母がいつも干渉してくるのは私のことを思ってのことということに気づきます。生まれてからの私にしてくれたすべての世話に対してまさにすべてが愛の塊であるという事実に気づくのでした。家族の中にいると意外なことに愛には気づけないものです。視野が狭くなるからです。近すぎて見えないのです。近くにいると大切なことには気づけないものであり、離れてみると視野が広くなることで見えてくるようになります。世間知らずと同じように狭い世界だけで生きていると本当の真実が見えてきません。しかし、家族と離れアメリカという遠い国まで行ったことで、いつの間にか私の視点が高くなり視野が広くなったのです。同時に今まで見えてこなかったことが急に見えるようになり、涙を流した自分を今でも覚えています。家族からの愛情だけではありません。日本食のありがたさ、日本語の素晴らしさ、友人の大切さ、文化の素晴らしさなど考えるようになります。また、考えてもわからなかったことが遠く離れることで理解することができるようになります。一人暮らしをする経験も同じように当てはまります。自分の地元を離れて他のところで生活するようになると親との距離が離れますから必然的に視野が広くなります。 近くから親を見ていると視野が狭いために大切な愛が見えてきません。親から遠く離れると必然的に視野が広くなり、愛が見え、理解できるようになります。この不思議な経験は本を読んだだけではわかりません。実際に経験すると発見のように一瞬にして、あっ、と思い、理解ができます。あなたが一人暮らしをしたことがなければ、一度トライしてはどうでしょうか。親の元を離れて生活をしたことがなければ、親の元を離れて生活してみましょう。すると、今見えないことが見えてくるようになります。離れることで自己啓発ができ、愛に目覚めるきっかけになるのです。親の元を離れて生活する。本当の愛を発見する30の方法。その6。すべての行動は愛への欲求の表れ。すべての行動は愛への欲求の表れです。愛への強い欲求があるから、日常において私たちは様々な行動に出ます。例えば、まさに今のあなたです。あなたは人から愛されたい欲求があるために、今この本を読んでいるはずです。他人から慕われたい、頼りにされたい、注目されたい、無条件に認められ、愛されたい。そういう願いを叶えたいから、このようにサイトを開き、読むという行動に出ています。その他の例としては、見栄を張っている人です。見栄を張っている人も、愛への欲求が現れた行動です。いつも、自分をよく見せようと見栄を張ります。すごいね、という一言を言われたいがために、自分をいつも以上に素晴らしく見せようとします。しかし、なぜ、そんなことをしようとするのかというと、認められたいから、です。他人から注目され、自分という存在を見てもらいたいからです。つまり、愛されたいのです。愛を求める欲求があるから、人に注目してもらおうとします。人に注目してもらうために、見栄を張り、肩書きを求めようとします。また、全身をブランドで固めている人がいます。ブランドこそ、自分を高めるステータスと思い、少しでも、高価で有名なブランドをこれ見よがしに買い求めます。なぜ、ブランドを持ちたがるのかというと、それによって、自分も一緒に素晴らしくなると感じるからです。ブランドのネームバリューによって、自分のステータスが上がったような、気になり、人に注目されるようになるからです。つまり、自分のことを認められたい欲求があるのです。自分が愛されたい、という欲求があるのです。ブランド品は愛の代替品に過ぎません。ブランドを持っている人は愛の代替品を持つことで愛を手に入れているような気分になりハマっているのです。人の話を聞かず自分の話ばかりする人も同じです。自分の話ばかりすることでもっと自分のことを知ってもらいたいと思っています。自分に興味を持ってもらいたい、認めてもらいたい、愛されたい。そう思っているからこそ自分の話ばかりして人の話は聞こうとしないのです。出世をしようとする人も社会的な地位を得てたくさんの人から能力や実績を認められたい気持ちがあります。認められることで自分の欲求を満たして愛の代わりにしようとします。人間は愛によってできています。すべての人が愛には敏感になります。パワー、マネー、セックスもすべて愛の代替品です。地位を求め、お金を求め、セックスを求める理由は愛が欲しいからそうしているのです。愛を手に入れたいがために発生している行動なのです。そうした行動によって私たちの社会は回っているのです。すべての行動は愛への欲求の表れだと気づく。本当の愛を発見する30の方法。その7。愛とはすべてと一つになること。愛とは何なのでしょうか。まずはこの基本から始めましょう。愛に目覚めるとはいえ、愛について何なのかがわからなければ話になりません。愛とは単純なことです。愛とはすべてと一つになることを言います。こと全体の一体化と言っても構いません。あなたと私は今別々の個体として存在しています。しかし、一つであるかのように接したり、話をしたり、協力し合おうとすることが、つまり愛です。助け合うこと、教え合うこと、協力し合うこと、これらはすべて一つになろうとする力のことです。相手のことを思って行動するとも言いますが、相手と一つになりたいわけです。愛の表れなのです。愛に満ち溢れる人には、助け合うこと、教え合うこと、協力し合うこと、といった共通点があります。一つになろうとする行動をしています。愛があるから相手と一つになろうとし、助け合い、教え合い、協力し合おうとするのです。本人にみんなと一つになりたいという気持ちがあれば、当然、助けたり、手伝ったりしようとします。愛に満ち溢れている人の行動は、いわば自分と全体を一つにしようとする行動です。溶け込もうとする行動です。すべてに溶け込み、すべてと一つになりたいという願いが元になり、行動をしています。相手と争うことはありません。それどころか相手と一つになろうとしてしまうのです。愛のある人は争いや喧嘩はなく、すべての人、物、出来事との関係と一つになろうとします。人だけではありません。物、植物、動物に対しても優しくなります。毎日お世話になっている布団を畳まず乱暴に扱っても、そんな布団の中で寝るのは自分です。自分のことを大切にしようとすると、自然に布団をきれいに畳み、まめに洗濯をするようになります。自分が寝るのですから、自分を大切にいたわろうとすれば、物に対しても優しくなります。植物や動物に対しても同じです。植物が元気に育てば、干渉する自分も元気になります。飼っているペットがいつも元気なら、自分も元気になります。 相手に優しくすることは自分に返ってくるのです。すべてと一つになるように心がける。本当の愛を発見する30の方法。その8。自分を愛するから他人も愛せるようになる。愛とは、こと全体との一体化です。自分とそれ以外が一つになることを言います。相手のことを考えて行動することが大切なくらいは分かっている。それができなくて困っているのではないか。今、そう心の中で思っているのではありませんか。無理やり相手のことを考える必要はありません。相手に優しくしようと強く考えてしまうことはそう思っていないということです。正直なところ、いくら相手のために行動しましょうとはいえ、そうできない現実があるのは確かです。誰しも自分が一番大切だからです。自分のことを一番に考えてしまうからです。しかし、ちょっと待ってください。自分のことを大切にしようという欲求があるなら、もっとその欲求を幅広く深く掘り下げていくことです。すると、自分のために相手に対しても優しくなることができるようになります。相手のことを真剣に考えるためには、もっと自分のことを真剣に考えるのです。すると、相手の幸せイコール自分の幸せと跳ね返ってくることに気づきます。究極の自己愛でいいのです。それじゃあ結局自分のことばかりを考えて行動するの。そこまで自分のことを考えるようになれば、相手のことを思って自然に行動ができるようになります。相手と仲良くならないと辛い目に遭う人は自分だからです。自分が幸せになるためには相手と仲良くならなければなりません。自分のことをもっと愛そうと思うなら、もっと相手と仲良くなろうという気持ちが自然と出てきます。自分への究極の自己愛に目覚めると他人に優しくできるようになりますし、ゴミのポイ捨てもしなくなります。相手との人間関係は何より自分のためになるからです。街にゴミを捨ててもその街に住むのは自分ですよね。結局自分が困ってしまうことになります。ゴミを捨ててもそんな街に自分は住んでいますから跳ね返ってくるわけです。綺麗な街に住みたいと強く願うようになれば、ポイ捨ては自分で自分の住んでいる街を汚してしまっていることに気づきます。自分への強い愛があればゴミのポイ捨てもしなくなります。喧嘩も争いもしなくなります。そんなことをして一番苦しみ傷つく人は誰より自分だからです。相手と仲が悪くなれば苦しむ人は自分です。相手が存在している限りずっとイライラしていないといけないからです。仲が悪くなっても自分が辛い思いをするだけです。自分に優しくしたければ相手と争い喧嘩をしようとしません。それどころか相手に優しくなり思いやりが自然と出てきます。相手との関係が良くなることで自分が幸せになれるからです。愛に満ち溢れる人になりたければもっと自分のことを考えて愛しましょう。今まで以上にもっと自分のことを大切にして愛しましょう。すると不思議なことに他人のことまで愛することができるようになります。愛に満ち溢れている人は自分を究極に愛している人のことなのです。自分をもっと愛す。本当の愛を発見する30の方法。その9。出来事が問題ではない。受け止め方が問題なのだ。人間関係で悩んでいる人は多いのではないでしょうか。いくら相手のことを好きになろうと思ってもそう思えない心があります。大嫌いな人とは話をしたくないのはもちろん声すら聞きたくはありません。顔も見たくないし視界に入ってほしくないくらいです。仲の悪い人とはなかなか思うような関係が築けません。こうした時どうすればいいのでしょうか。誰が悪いのでしょうか。悪いのは誰でもありません。ただあなたがそうした出来事や刺激の受け止め方が少し下手なだけです。大切なことは受け止め方です。受け止め方によってあらゆる出来事が変わります。出来事を変えようとするのではなく、受け止め方を変えることです。過去の辛い出来事も辛いと感じているのは自分の心です。ある出来事を自分が勝手に辛いと感じています。出来事そのものがどうかではなく、辛いと考えるあなたの受け止め方に問題があります。出来事を変えるのではありません。受け止め方を変えることがポイントです。以前、私は仕事で顔も見たくない人と出会ったことがあります。本当に意地悪ばかりをしてくる上司であり、仲は良くありませんでした。確かにその当時は本当に毎日が辛く、こんな人にはなりたくないと思っていた。しかし、こんな人にはなりたくないと思っていたからこそ反面、教師にでき今の私が存在しています。そう考えると今の私がいることはその人のおかげとも言えます。過去の辛い出来事すべては自分の受け止め方次第で変わります。辛い過去があるのではなく、辛い過去にしている自分の心があり、そうした受け止め方をしているだけです。受け止め方を改めましょう。辛いと考えるのではなく、勉強になると受け止めます。大嫌いな人と接していても、この人のおかげで悪い例に気づくことができた、と感謝さえしてしまう。私は性格の悪い人と接したときは、こんな人にならないように気をつけよう、と受け止めています。もしかしたら、自分がしていたかもしれない行動や発言を私の代わりにしてくれています。おかげで私は同じ過ちを繰り返さなくて済んでいます。受け止め方次第によって全ての出来事が変わります。自分にとってプラスになる受け止め方なら、どう受け取っても構いません。 辛い出来事があるのではなく、自分がそう受け取っているだけだと気づけば、怖いことはなくなります。受け止め方をプラスに変える。本当の愛を発見する30の方法。その10。人間は過去の記憶によってできている。私たち人間は過去の記憶によってできています。過去に起こった楽しい経験や辛い経験によって今起こっている出来事が良い出来事かそれとも悪い出来事かを判断します。過去に叱られた経験がある人は今叱られると過去の記憶を呼び出し、これは悪い経験だと自分で勝手に解釈します。過去に好きな人とキスしたことがある人が好きな人とキスをすればこれは良い経験だと過去と照らし合わせて判断します。同じような出来事が起これば過去の記憶と照らし合わせてスイッチが入り、感情や気持ちが自動的に湧き出てくるのです。叱られると過去の記憶と照らし合わせて自分は辛い経験をしている最中だと判断し、それ相応の感情を自分で作ります。好きな人ができれば過去の記憶と照らし合わせて自分はハッピーだと解釈し、それ相応の感情になるようスイッチが入ります。まさに私たちは記憶によってできているのです。自動販売機のようにボタンを押せばそれ相応の商品が出てきます。ある出来事が起こればそれ相応の気持ちや感情が湧き出てきます。過去の記憶によって今のあなたの感情や気持ちが決定されています。ですがちょっと待ってください。本当に悪い出来事って悪い出来事なのでしょうか。私は過去に先生にひどく叱られた経験がありますが、そのおかげで大切なことに気づくきっかけになりました。人前で恥をかく経験をしたことがありますが、そのおかげで少しずつ恥ずかしくないマナーを身につけることができました。過去の悪い出来事は見方を変えると実はどれも良い出来事なのです。プラスとしか考えようのない事実に気づくはずです。これが出来事の受け止め方を変えるということです。愛に目覚めるということです。出来事に良い悪いという色がついているわけではありません。あなたが勝手に自分で色をつけているだけです。そう思い込んでいるだけです。受け止め方を変えれば、振り返りたくもないくらい過去と思っていた出来事が実は輝くような素晴らしい出来事へと変わります。黒ばかりになったリバーシもあるコマを白にひっくり返せばたくさんの黒が白へとパッと変わります。私は過去に辛いなという経験をたくさんしてきました。厳しい親に育てられたり、留学をして英語や生活に苦労をしたり、友人や恋人との関係、仕事の苦労などいくらだってあります。しかし今振り返るとそれらどれも今の私にはなくてはならない出来事だったとわかります。そうした出来事があったおかげで今の私が存在し、このようにハッピーライフスタイルを作ることができています。過去への受け止め方を変えれば今が一瞬にして変わるのです。あんな出来事さえなければよかったのに、あの時の出来事さえなければ今はうまくいっていたのに。このように過去の出来事を変えようとするのではなく、過去の受け止め方を変えるのです。叱られる経験があったおかげで大切なことに気づくことができた。失恋を経験できたおかげで愛の大切さを知った。リバーシのように黒から白へとひっくり返して過去を変えてしまうのです。過去に起こった出来事そのものを変えることはできません。ですが過去に起こった出来事への受け止め方はいつでも変えることができるのです。今あなたが辛くて恥ずかしくて思い出したくもない過去を背負っているなら、受け止め方を変えるだけでいいのです。出来事を変えることは絶対にできません。受け止め方を変えることでプラスへと転化させていくことが大切なのです。過去を黒から白へひっくり返す。本当の愛を発見する30の方法。その11。束縛は愛ではない。解き放つことが本当の愛の表現。人間の本当の愛は日常生活においてどう表現されるのでしょうか。どんなことが本当の愛と言えることなのでしょうか。本当の愛は解放という形によって表現されます。解放はまさに愛があるからこそできる行為です。相手に対して愛がなければ解放をすることはできません。相手に対して愛がない人は解放するどころか束縛し、自分のものだけにしようと執着します。好きな人同士が相手が浮気しないようにとお互いが束縛し合うという話をよく耳にします。かく言う私も以前に付き合っていた女性と束縛し合っていたことがありました。相手のことが好きであり、誰にも取られたくない気持ちからお互いに束縛をし合っていました。しかし今振り返って考えると本当の愛ではなかったということに気づきます。ただ相手を自分のものにしたいがための誰にも取られたくないという執着の心だったのです。当時私と彼女はお互いに束縛し合っていたこともあって、友人関係や学業にも支障をきたしていました。束縛をし合っていますから他の友人ともなかなか会えず、ましてや異性と会うなんて厳禁でした。破ろうものなら雷が落ちるところです。いつも一緒にいる関係ですから友人関係だけでなく学業にも支障をきたし始めます。束縛をしても自分だけはいい気になるかもしれませんが、全体から見ると悪い方向へと傾いてしまっているのです。私は当時の自分を振り返って恥ずかしく思います。自分はただ彼女を誰にも取られたくないという執着の愛によって付き合っていたのだとわかります。本当の愛ではなかったのです。もし私が彼女に対して本当の愛があれば、必ず解放ができたはずです。いつでも友人と会うことを許し、異性と会うことも許します。常にメールを交わすこともやめて、気になった時にメールしていいよと優しく話しかけることでしょう。 そのように解放することで、彼女は自由に動き回れるようになり、人生が豊かになるからです。幸せになれるからです。彼女にとって本当の幸せは、ずっと私に束縛されることではなく、解放される時にあるのです。ちょうど飼い主と犬の関係のようなものです。いくら飼い主が犬好きだからとはいえ、ずっと鎖につなぎっぱなしでは犬にはマイナスになります。自由に走り回ることができなくなり、足腰が弱り、ストレスがたまり、食べる一方でブクブクと太ってしまうでしょう。いくら飼い主が犬に対して愛があっても束縛をしている限りは本当の愛ではないのです。犬に健康で元気になってもらおうと犬の幸せを第一に考える人は必ず鎖を離すことができます。自由に動き回れた方が自由に走り回ることができ、足腰が強くなり、ストレス解消にもなるからです。本当の愛に目覚めるために束縛はやめましょう。束縛ではなく解き放つことが本当の愛の表現となるのです。束縛はやめて解放する。本当の愛を発見する30の方法。その12位。全体は宇宙という一つしかない。あなたは何かを捨てることができますか？捨てるということは失い消えてしまうことだと思っていませんか？ですが、なくなるということはありえないのです。宇宙全体から見れば全体の量は全く変わっていません。あるものがあなたの元を離れたという事実に過ぎません。手放すことはできても消してしまうことができないのです。あらゆる捨てるという行為は、ただ形が変わったり存在している場所が変わったりしているに過ぎません。本を燃やしても、ただ灰と二酸化炭素という形に姿を変えただけです。完全にこの世から消えてなくなってしまったわけではありません。本を破っても本がなくなったわけではなく、ただ形が変わっているだけです。人にあげてしまっても、ただ自分の元を離れるだけであって、存在する場所が変わってしまうだけです。あなたが水を捨てても、洋服を捨てても、友人を捨てても、それらは実は本当に捨てられてはいないのです。完全にこの世から消し去ってしまうことは不可能なのです。ただ、形が変わったり、存在する場所が変わったりするだけであって、完全にこの世から消えてなくなってしまうわけではありません。この世の中において捨てようと思っても、実は捨てることはできないのです。全体的な量としては何も変わっていません。捨てるということが失うことだと思っている人は、大変に狭い視野でしか物事を考えることができていません。世の中は全体として大きな一つです。宇宙の中の一つでしかないのです。全体の各部分によって、原子の密度や組み合わせの違いにより、鉄や空気、人間といった森羅万象が表現されているだけです。光は一つしかないように思えますが、プリズムを通すと無限の色が表現されることと同じなのです。密度や組み合わせによって、世の中にはいろいろな物質があるように見えているだけです。世の中には捨てられない人がいます。写真が捨てられない。本が捨てられない。思い出が捨てられない。物や人、記憶に対して捨てられないということは、温かい響きがあるかもしれませんね。しかし、ただ執着しているだけです。自分のものにしたい、手放したくないという執着の愛であって、本当の愛ではありません。この世にあるものは誰のものでもないからです。全体は宇宙という一つでしかなく、初めから誰かの所有ではないのです。誰のものでもなく、宇宙の一部に過ぎないのです。あなたは誰が作りましたか？自分で自分を作ったわけではないですよね。あなたの親が作りましたよね。では、あなたの親は誰が作りましたか？あなたの親の親が作りましたよね。遡っていけば、地球が私たちを作り出したことに気づきます。地球は太陽系によって作り出され、太陽系は銀河系によって作り出されています。銀河系は宇宙によって作り出されているのです。世の中は宇宙という一つでしかないことに気づく。本当の愛を発見する30の方法。その13。境界線を引っ張るから対立が起こってしまう。対立は境界線を作ることから発生します。境界線を引っ張るから区別されてしまい、別々の存在として分かれます。たとえ同じ存在でも、境界線を引っ張ってしまったがために2つに分かれて対立し合うことがあります。風船の中に入っている空気は外にある空気と変わりません。風船の中に入っている空気も外にある空気も同じものです。しかし、ゴムで境界線を引っ張ってしまったがために別々のものであるかのように映ってしまいます。しかし、風船を割ってしまえば、中の空気と外の空気は一瞬にして同化してしまいます。それもそうです。元は同じものだからです。私たち人間も同じです。私たちはそれぞれが別々の名前を持ち、別々の顔を持ち、別々の肉体を持つことで、個人として別々の存在とされています。しかし、元は肉の塊であり、原子の組み合わせであることには変わりありません。しかし、名前や顔が違うために、全く違う種から生まれた生物のように見えます。私とあなたは別々の存在のように見えますよね。しかし、実は同じ素材からできています。顔つきが違い、2つに分かれても本当は同じ存在です。風船が2つあっても、中に入っている空気と外に存在している空気は同じ空気であることには変わりありません。ただ、ゴムという皮によって境界線が引っ張られているために別々のものになり、個々として見えてしまうのです。境界線を引っ張るのは、やめる。 本当の愛を発見する30の方法。その14。あなたの幸せは私の幸せ。URHAPPINESSISMYHAPPINESS。日本語に訳すと、あなたの幸せは私の幸せという意味です。ことわざではありませんが、私がいつも思っている言葉です。日頃から思い描いているおかげで、私は何度も助けられています。愛について考えると、あなたの幸せは私の幸せは合理的です。相手が幸せになれば笑顔になりますよね。笑顔になってくれれば、見ている私も一緒に明るくなれます。私が明るく笑顔になれば、相手もそれを見て、また明るく笑顔になってくれるわけです。まさに幸せの連鎖が始まるのです。笑顔は、誰かを笑顔にさせます。URHAPPINESSISMYHAPPINESS を心がけると、幸せの連鎖が始まります。相手のためになることは、自分のためになります。自分のためになることは、相手のためにもなります。相手も自分も全てが宇宙という一つです。深いところでは関係がつながっているのです。相手が明るくなれば、こちらまで明るくなります。そんな私たちを見ている周りも明るくなりますよね。明るい雰囲気がさらに他のグループへと明るい影響を与えていけば、一緒にハッピーになれます。愛に満ち溢れるためには、相手の幸せを考えることです。巡り巡って自分の幸せについて考えることになります。相手の幸せのために行動する。本当の愛を発見する30の方法。その15。調和を意識した行動をしよう。愛を表現した形は、周りと一体化することです。つまり、調和です。周りと一体になれるような行動なら、何でも愛を表現した行動と言えます。周りと調和した行動には様々なことが挙げられます。人と友人になること。お手伝いすること。挨拶をすること。困っている人を助けること。話しかける前に話しかけること。教えてもらうこと。形は様々ですが、これらはどれも個人と個人が一つになる瞬間です。相手と自分との間に境界線を引くような態度や行動、発言はやめましょう。相手と一つになれるような態度や行動、発言をすることが大切です。愛は調和することですから、愛に目覚めている人は調和を意識した行動をするのです。周りと調和する行動をする。本当の愛を発見する30の方法。その16。愛のある人は、まず与える側に回る。愛に溢れる人の共通点は与える人であることです。愛に目覚めている人は与えることが習慣になっています。自分が受け取るより先にまず与える側に回ります。決して見返りを求めて与えているわけではなく、ただ純粋に与えることに喜びを感じているのです。与えて相手が喜んでくれれば、実は自分が潤います。もちろん相手も潤うでしょうが、喜んでくれる姿を見てこちらも精神的に元気になります。愛のある人は与えることが習慣になっています。見返りは求めません。相手がただ喜んでいる姿を見ることが楽しみになっているのです。でも私に与えられることって何かわからない。このように与えることを大げさに考える人がいますが、些細なことでもいいのです。些細なことから与える練習をしてみましょう。おやつに買ってきたケーキを分ける。旅行に行った時にはお土産を買ってくる。ドアを開けてあげる。誕生日にプレゼントを渡す。相手が笑顔になって喜んでくれている姿を思い浮かべれば、楽しくなり与え上手になれます。おかしな話ですが、与える側の方が、実は最終的には受け取る側より豊かになります。受け取ることしか頭にない人は、受け取った時にしか喜びを感じられません。受け取るだけが良いことという認識しかしていないのです。しかし、与える側は、与えた時と受け取った時の両方で喜びを感じます。与えて喜んでくれるところを見て嬉しくなり、さらに自分が受け取った時も嬉しく感じます。つまり、与えた時と受け取った時の2回、喜びを感じることになるのです。受け取るだけの人の2倍以上の開きです。最終的には、与える人の方が精神的にも物質的にも豊かになるのです。まず、与える側に回る。本当の愛を発見する30の方法。その17。自分ができる得意なことを通して、与え上手になる。愛を意識した生活には、与える側に回ることがポイントです。自分は何を与えられるのかと考えるとき、得意なことを思い浮かべてください。今の自分が得意としていることを通して、与えることができないかと考えてみるのです。例えば、私なら文章を書くことが好きです。また、得意なことでもあります。昔から幸せについて興味があり、それに関する本は読んできました。その時に得た知識や知恵を体系的にまとめて文章を書き、ウェブサイトを通して発表しています。これは、これで一つの与える形の一つです。お金を必要とせず、ただで読めるようにしています。自分が得意なことを通して与える側に回るとはこうしたことです。自分ができる得意なことを通して人に与えることができないかと考えてみましょう。あなたにとって得意なことは何ですか？その得意なことを生かして与え上手になってはいかがでしょうか？自分ができる得意なことを通して与え上手になる。 本当の愛を発見する30の方法。その18。本当に大切なことは死の瞬間から今を見ることでわかる。あなたにとって本当に大切なことを思い浮かべるとき、どのような方法を取りますか？今、持っているものを思い浮かべながら大切なことを考えますか？友人の顔を思い浮かべたり、過去にあった記憶を探ったり、と大切なことを見つけるためにいろいろな方法があることでしょう。ですが本当に大切なことは次の方法によって本物が見えてくるようになります。死の瞬間から今を見るのです。自分が将来死ぬであろう時の光景を思い浮かべます。あなたが人生の最後に行き着くところは死です。あなただけではなく、私もみんなも生き物すべてが同じです。最後には必ず死というゴールが待ち受けています。逃げようがなく絶対的な事実であり真実です。本当に大切なことを考えるときには、そんな人生の最後である死の瞬間から今を見るといいのです。中途半端な視点から考えるより、死という究極的な視点から考えると、本当に大切なことが見えてきます。例えば、お金は大切なことでしょうか？確かに、お金は生きるためには必要です。衣食住にはお金がかかり、交際費、交通費、光熱費など、人生ではお金のかかることばかりです。しかし、死の瞬間から考えてみるとどうでしょうか？死の瞬間から見ると、本当の答えが見えてきます。あなたが100歳の大往生を迎え、今、まさに人生を終えるという時にお金が欲しいと本当に願うでしょうか？いいえ、そうは思わないはずです。お金はあの世まで持っていけないからです。お金は確かに大切ですが、本当に大切ではありません。では、次に、地位や権力、肩書きはどうでしょうか？仕事を立派にこなし、社会的にも多くの人から仕事ができる人だと認められ称賛されます。承認欲求を満たせ、満足を感じることができるでしょう。しかし死に直面した時にそうした地位、権力、肩書きをどう思うでしょうか？もうこんから死ぬという時に社長になりたい、偉そうに威張りたいと思うでしょうか？いいえ、そうは思わないはずです。今から死ぬという時には地位、権力、肩書きをあの世まで持っていくことはできないからです。どうでもいい話になっているはずです。生きている間の大変短い話です。このように年を取り、よぼよぼの老人の末、死の直前になった時に本当に求めていることがはっきり見えてきます。まさに今から死ぬという時、あなたは何を求めますか？何を欲しがりますか？目をつぶって想像して考える時間を作ってください。私なら死に直面した時には皆に愛されて死んでいきたいと願います。自分の得意な幸せに関する知恵、文章能力、コンピューターの知識を大いに活かし残して人生を全うしたいと願います。もしそれが実現できれば、私は今死んでもいいなと本当にそう思います。どうせ死ぬのですから、意味のある生き方がしたい。生きている間の活動が他の人の役に立ち、感謝され、称賛され、愛されることができれば、満足して死を迎えられるでしょう。社会に貢献する意味のある人生を送ることができれば、安心して死ねます。そんな死の瞬間から今を見ることで、今、何をするべきかが必然的に見えてきます。どんな仕事につき、友人を持って、経験を積んで本を読むべきか。こうしたことは死の瞬間から今を見ることで見えてきます。私は今、ハッピーライフスタイルの運営を通して、世間に対して幸せに関する知恵を少しでも広めようと活動しています。死の瞬間から今を見ることで、今何をするべきかが見えてきたのです。本当に求めることが分かったのです。私はこのようにして、自分にとって本当に大切なことを早い時期に気づき、見つけることができました。お金も家も権力も地位も、私が死ぬ時には色あせて見えます。単なる紙切れであり、幻想にさえ思えます。改めてあなたへ質問です。年を取り、まさに今、これから死ぬという時、何を願い、求め、欲しますか？もうあと数時間後には死んでしまいます。考えたくないと思うでしょうが、いずれそういう時が来ます。そんな時、何を思い、何を願い、どうされたいですか？目をつぶって、瞑想して、人生の最後から今を考えてみましょう。本当にあなたにとって大切なことは何ですか？それに気づくことができれば、死の瞬間から今を見て、今、どうするべきか、次に何をするべきかが見えてくることでしょう。本当に大切なことは、死の瞬間から今を見ることで気づくことができるのです。死の瞬間から今を見て、本当に大切なことに気づく。本当の愛を発見する30の方法。その19。自然の流れに従うと全てがうまくいく。私たちは宇宙の中にいます。いえ、私たちも宇宙の一部です。人間や、いえ、他人、空といった区別は、人間の目から見えている幻想に名前をつけているだけです。人間が名前をつけることで別々の存在のように認識してしまっていますが、実際はどれも宇宙なのです。原子の組み合わせや粒子の密度が濃かったり薄かったりすることで、水や空気や机や椅子が出来上がっています。全体として宇宙一つしかありません。自然という言葉がありますが、これは宇宙の法則のことです。私たちはみんな宇宙の一部であり、宇宙そのものなのですから、この自然という宇宙のルールに従うことが必要です。自然の流れに沿うという言葉がありますが、これは結局宇宙の法則に従うことなのです。そうした意味においても、自然の流れに従うと全てがうまくいきます。私たちも宇宙の一部であり、自然の一部ですから、その流れに乗れば力を入れなくても回り始めます。川の流れと同じです。 海に向かって流れる川はまさに自然の流れです。川に流れる水の上をカヌーに乗って川を登っていこうとしても力がいり大きな前進がありません。水の流れはその流れに沿って進むことが最も自然な流れです。川の流れに沿って進むとカヌーはもはや力を入れなくてもスイスイ前に進むことができてしまいます。自然の流れに沿って生きるとはこういうことです。もし川の流れに逆らうカヌーのような生き方をしていれば何か生活がおかしくなります。病気になったり喧嘩をしたりイライラしたり物事がうまくいかなくなります。それはまさに自然に反していますよという自然からの警告なのです。宇宙があなたに教えてくれているのです。その警告に従い自分の人生を振り返ることが大切です。私たちが自然そのものなのですから自然には逆らえないのです。自然の流れに沿って生きる。本当の愛を発見する30の方法。その20。本当の愛とはギブのこと。人を好きになるという愛には次の4種類があります。1. テイク、受け取るだけの愛。 2. テイク、ギブ、条件付きの愛。 3. ギブ、テイク、駆け引きの愛。 4. ギブ、無条件の愛。一般の人が思っている愛は区別が曖昧なものが多いですが、この機会にくっきりと区別をつけておきましょう。まず、1のテイクとは受け取るだけの愛です。生まれたばかりの赤ちゃんが親から世話を受けることはまさに受け取るだけの愛にあたります。与えることができず、また与えるだけの力はなく受け取るのみになります。2のテイク、ギブは条件付きの愛です。受け取ったからお返しとしてギブをするということです。自分のことを好きになってくれる人のことを好きになってしまう人はこれにあたります。相手から愛情を受け取ったから見返りとして愛を返すという条件付きの愛なのです。私を愛して、そうすれば私もあなたのことを愛します。私を好きになってください。そうすれば私もあなたのことを好きになります。こうした受け取ってから動き始める愛です。あまり良い印象を受けませんね。本物の愛ではありません。続いて3のギブテイクは駆け引きの愛の一つです。自分が相手のことを好きになるが見返りを求めてのことという時です。好きな人がいて片思いをしている場合はまさにこれにあたります。片思いの正体はギブテイクだったのです。本当の愛ではありません。片思いは相手が自分を好きになってくれないと成就しない恋です。まずはこちらから相手に好きという行為を示します。最初は相手のことを思ってそうしていることですが、やはりどこかで見返りを期待してしまいます。これだけ尽くしているんだから私のことを好きになってくれるはず。そう思い知らず知らずのうちに見返りを求めてしまっているのです。相手が自分のことを好きになってくれないといつまで経っても幸せにはなれません。しかし本当に相手のことが好きだという本物の愛があれば見返りは求めないはずです。相手が好きになってくれることを条件としていますから、残念ですが片思いは駆け引きの愛であって本当の愛ではないのです。片思いは愛ではなく恋という低いレベルになります。では本当の愛はどのような形を指すのでしょうか。本当の愛とは4のギブの無条件の愛のことを言います。これこそが本当の愛の形です。自分が好かれていなくても相手のことは愛しているという状態です。相手があなたのことをどう思っているのかは関係ありません。あなたは常に相手のことを好きだという状態です。本当に相手のことが好きなら見返りは求めません。相手のことを愛しているがゆえにただ相手に愛を与え続けます。例えば生まれたばかりの赤ちゃんを育てる親は無償の愛があってこそできることです。無条件の愛があるから育てることができます。赤ちゃんにいくら愛を与えてもお返しをしてくれるわけではありません。しかし我が子ですから見返りはなくても昼夜を問わず一生懸命に世話ができます。本当に愛があるならこのギブという無償の愛を表現することができるのです。このレベルにまで達すると人とぶつかり合うことはありません。見返りを求めませんから相手に恨みを抱いたりしません。与えることで自分が嬉しくなり豊かになります。人付き合いが上手い人にはギブという愛が感じられます。プレゼントをしたり年賀状を出したり進んで人を助けたりなど見返りを求めず人に与えようとします。無償の愛を持って人に接する人は人付き合いが上手い人なのです。無償の愛を持って人と接する。本当の愛を発見する30の方法。その21。見返りを求める片思いは本当の愛ではない。よく片思いを愛の意思と考える人がいます。確かに愛といえば愛になりますが、厳密に言えば駆け引きの愛になります。本当に愛について考えると、片思いは的が外れてしまうというところが正直なところです。無意識のうちに見返りを求めてしまうからです。どういうこと？片思いは本当の愛とは違うの？そういう声が飛んできそうですね。本当の愛とは異なります。本当の愛があれば相手が幸せなら十分にそれで良いと考えるはずです。本当の愛とはギブです。見返りを求めている愛は本当の愛ではなく駆け引きの愛になります。 例えば、あなたが花を育てるときに見返りを求めるでしょうか。あなたが花を育てるとき、見返りを目当てに育てますか。いいえ、見返り目的では育てないはずです。花は無条件の愛がなければ育てることができません。もし、見返り目当てで育てようとしても、見返りがありませんから、挫折してしまいます。花を育てるためには、ギブしかありません。見返りを求めない本当の愛が必要です。見返りがないにもかかわらず、花を育てることができる人は、本当に愛がある人なのです。愛ある人は、花が成長する姿を見るだけで、ハッピーになります。これを、恋愛に置き換えて考えてみましょう。片思いは、心のどこかで、私のこと好きになってくれないかな、と、期待しているはずです。両思いを願っているはずです。つまり、見返りを期待しているのです。本当の愛ではなく、駆け引きの愛になります。自分は相手のことを十分に好きですが、相手も好きになってくれないと成就できない願いです。片思いは本当の愛とは違うことなのです。しかし、本当の愛は見返りがあって成就するわけではありません。あなたが相手のことを好きになり、愛した瞬間に愛は語れるのです。花を育てるときには、よし、大切に育てるぞ。と意気込んだ瞬間から、混じり気のない純粋な愛が発生しています。花を育てるように本当に相手のことが好きなら元気になっている姿を見るだけで十分に幸せであるはずです。花を育てることができる人は大きく元気に成長する花の姿を見ることが自分の幸せであると感じます。見返りを求める恋愛はやめる。本当の愛を発見する30の方法。その22。無償の愛を持っている人は境界線を意識していない。人付き合いの究極は無償の愛を持って接することです。ギブによって、見返りを求めない愛によって、人との関係が向上します。しかし、あなたは、心の中ではこう思っているのではないでしょうか。無償の愛が良いことくらい知っている。それができないから困っているんだ。確かに、そうです。考えてみれば、当たり前のことですが、ギブは、なかなか、できることではありません。いくら、無償の愛が良いことだと頭では分かっていても、現実では、なかなか、そのように体が動きません。なぜでしょうか。他人だからです。人は、誰でも、まず、自分のことを考えます。自分が幸せになることなら一生懸命になりますが、他人のことは他人の事情ですから、自分には関係ありません。冷たくなってしまうのです。もし人のことを考えようと思っても、見返りによって自分に跳ね返ってくるギブテイクを求めます。ギブはやはり不可能なことなのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。ちょっと想像してみましょう。自分が産んだ赤ちゃんには見返りを求めず接してしまいますよね。自分とは別の人間ですが、自分が産んだ子には強い愛情を抱きます。自分に関係あるからです。自分のお腹を痛めて産んだ子は自分の分身のようなものです。実際に個体としては別々でも自分と赤ちゃんとの間に境界線はなく二人で一つという意識があるためです。自分に強く関係しているからこそ他人でも自分のことのように接することができます。親子の関係には境界線はありません。境界線を意識していない親子ほど幸せな家庭を築いています。みんなで一つと考えているからです。だからこそギブという無償の愛を持って接することができるのです。あなたが会社や学校の人間関係において無償の愛を持って接しようと思ってもなかなかそれができません。自分と他人との間に境界線を引っ張っているからです。関係ないと思っているからです。関係ないと思うのをやめればいいのです。関係あると思えばいいのです。私たちの先祖をたどればいずれ一つの原点にたどり着きます。私たち人類が存在しているのは地球があってこそです。地球があるのは太陽系があってこそです。太陽系があるのは銀河系があってこそです。すべてがあるのは宇宙が存在しているからこそです。あなたとそれ以外という境界線は実は幻想であり本当はすべてが一つなのです。ただ原子の組み合わせや密度によって世の中にはいろいろあるように思えるだけです。大いに関係しています。すべてがあなたに関係し元をたどれば原点は同じなのです。紐がもつれてたくさんの紐が絡まっているように見えてもほどいてみれば実は一本の紐だったというわけなのです。大いに関係しているという真実に気づくと境界線はそもそも引けないし幻想なのです。境界線を引っ張らないようにする。本当の愛を発見する30の方法。その23。お金は愛の代替品。世の中、お金が一番大切だ。こういうことを言う人を時々見かけます。確かにお金は生きていくためには必要不可欠なことです。お金がなければ食べるものも着るものも住むところも手に入れられません。お金があればどんなことも自由に手に入れることができます。何でも叶えることができます。人はお金、お金、と執着し、お金ばかりに目を向けてしまいがちです。なぜお金をそんなに欲しがるのでしょうか。お金を通して得られる自由が欲しいからです。満たされたい欲求があるからです。愛が欲しいからです。例えば、お金入りませんから、あなたの願いを何でも叶えます、というなら、お金はもはやいらないはずです。食べるものも、着るものも、どんなサービスもタダで提供しますよというなら、お金はもはや必要ないと考えてしまいますよね。 自由を手に入れたいからお金を欲しがってしまうのです。自由を手に入れて満足を得て心を満たしたいからです。人は誰しも愛を欲しがっているのです。お金が欲しいと言っている人は愛が欲しいと言っていることと同じことなのです。お金が欲しいと考えている人ほど親子関係がもつれていたり人間関係が悪かったりしています。人との関係がうまくいかず愛に触れていないため愛の代わりとしてお金を求めるようになります。日常では愛に触れることが少ない。心の中で満たされない。だからお金によって自由を手に入れ心を満たしたい。このように考えて最終的にお金が一番と勘違いをしてしまうのです。お金は愛の代替品に過ぎません。確かにお金は一時的な快楽や喜びを与えてくれますが深い満足や喜びまでは手に入れられないのです。本物の愛によってでしか深い満足や喜びを得ることはできません。お金ばかりに執着した人が行き着く結末はどんなことでしょうか。汚職事件、賄賂、遺産相続。愛が不足している人が愛の代替品であるお金を必死になって手に入れようとして引き起こす事件です。すでに愛に溢れている人は事件を起こしたりしません。すでに満たされているからです。満たされているから愛の代替品であるお金に対して強い執着はないのです。事件を起こす人は必ずと言っていいほど人間関係がうまくいっていません。家族との仲が悪かったり、友人との人間関係がうまくいっていなかったりします。愛の代わりにお金を求めてしまうのです。お金があれば何でも自由が手に入ります。親子関係がうまくいかず、人との関係もうまくいかず、だからお金を持って自由になりたいと願うのです。お金は愛とそっくりの作用を持ちますが、お金イコール愛というわけではないのです。お金は単なる愛の代替品なのです。お金より愛を求める。本当の愛を発見する30の方法。その24。利益損得は愛を無視した考え方。大人になって社会に出ると少なからず利益損得を考えて行動するようになります。友人を作るとき、仕事を選ぶとき、恋愛をするとき、できる限り自分にとってメリットがあり、得をするような人と知り合いになり、関係を持ちたいと考えます。ですが、利益損得を第一に考えてしまっては、自分が本当に好きかどうかが見えなくなります。利益損得は愛を無視した考え方です。愛を中心に考えるためには、自分に正直な生き方が最も良いのです。友人を作るときも、仕事を選ぶときも、好きな人を見つけるときも、自分が好きだからこそ近寄っていくことです。自分が好きだと感じることほど素直な自分からの声はありません。好きだからこそ愛を持って接することができます。好きだからこそ愛が湧き出てくるのです。好きでもない友人と心から仲良くし合えるでしょうか。好きでもない仕事をして本当に心から打ち込めるでしょうか。好きでもない人とお付き合いをして本当にワクワクするでしょうか。利益損得を中心に考えるといつの間にか愛が消えてしまうのです。愛は好きなことを中心に考えるときに現れます。自然と出てきます。心の中から自然と湧き出てくる温泉のようなものです。利益損得という磁石に引き寄せられるのではなく、好きという磁石に引き寄せられることが大切なのです。利益損得を軸に考えないようにする。本当の愛を発見する30の方法。その25。愛を受け止めるためには素直さが必要。愛を感じ、受け止めるためには素直さが必要です。素直になるからこそ、ありのままの感情を受け止めることができるようになります。無理やり、かっこつけたり、意地を張っていると、なかなか愛を感じることができません。他人からの愛の言葉を弾くことになってしまうからです。人からの言葉を素直に受け入れず、意地を張っていると成長することもできません。ここは、こうした方がいいよ。もっと、勉強した方がいいんじゃない。中には、言われてムカッとくる言葉もあることでしょう。しかし、ムカッとして受け入れず、無視をしてしまえば成長はありません。人からのアドバイスは、往々にして愛の言葉、です。あなたを思って、口にしていることだからです。成長を願って、わざわざ言ってもらっている貴重な一言です。あなたのためになる言葉と、あなたが嫌う言葉は、往々にして同じ言葉であるものです。耳に痛い言葉ほど、実は裏を返せば、愛のあふれる言葉に一転します。ムカッとして聞き入れないのではなく、そうか、なるほど、と素直になって受け入れることが大切なのです。最も成長できる姿勢であり、生き方なのです。素直になり、愛の言葉を受け入れる。本当の愛を発見する30の方法。その26。みんなを大切にすれば、みんなから大切にされる。誰でも自分のことを大切にしてくれる人を大切にしようと思います。自分に対して愛を注いでくれる人は自分のことを愛してくれていると感じるからです。親や兄弟、友人などは代表的な愛を注いでくれる存在です。自分のことを大切にしようとしてくれますから、あなたも相手を大切にしようとします。ということは、ちょっとあることに気づきませんか？一人を大切にすれば一人から大切にされます。みんなを大切にすればみんなから大切にされるということです。あなたは自分を大切にしてくれる人を大切にしようとしますよね。あなたに限らず他の誰もが同じように考えています。 あなたを大切にしてくれる人だけを大切にするのではありません。出会うすべての人を大切に接すれば、すべての人が愛を持って接してくれるようになります。みんなを大切にすれば、みんなから大切にされるわけです。ある特定の人にだけ優しく接するのではありません。すべての人に平等に愛を持って優しく親切に接することが大切です。みんなが愛を注ぐ対象になるのです。すべての人に愛を注ぐ。本当の愛を発見する30の方法。その27。どうすれば愛を与えることができるのか。笑顔になって接するだけでいい。愛を注ぐ。愛を持って接する。愛に満ち溢れる。これらはよく耳にする言葉です。抽象的な言い方であり、誰しもそう接したいと願っていますが、具体的にどうすればいいのかがわかりません。具体的に愛を注いだり、愛を持って接したりするとはどんなことを言うのでしょうか。笑顔になって接するということです。笑顔で話しかけたり、笑顔で挨拶をしたり、笑顔で人を助けたりすることです。挨拶や話しかけることは笑顔になっていなければいけません。笑顔が伴っていないと、暗い表情のため危ない人に見えます。笑顔になって接するだけで全ての行動が愛らしく見えてくるようになります。ニコニコしている人を見ると何かいいことがあったのかな、楽しそうだな、嬉しそうだな、と思ってしまいますよね。笑顔になるだけで愛が満ち溢れているように見えてきます。実際にそうでなくてもそう見えてきますし、笑顔になっていると本人は本当にそうなってくる作用があります。愛は笑顔なしでは語れないのです。笑顔になり接する。本当の愛を発見する30の方法。その28。一人ではなく全てを好きになろう。愛とは人を好きになることと思っているのではないでしょうか。確かにそれも大切です。ですが答えの一つに過ぎません。本当の愛とはある特定の人を好きになることではなく全てを好きになることを言います。愛とはこと全体の一体化と言いました。あなたが周りと一体化することが愛の形ということです。私たちは元をたどれば一つです。世の中には神羅万象様々なものがあるように思えますが、厳密に言えばどれも宇宙です。宇宙という一つしかないのです。幸せについて考えるとき、このこと全体の一体化を考える必要があります。それが自然に対して合理的だからです。宇宙の法則に従う形になるからです。一人だけを好きになるのでは、ことの一体化になります。こと全体の一体化を意識するなら、一人だけでなく全てを好きになることが大切なのです。全ての人を好きになれば、何をするときにもハッピーを感じることができるようになります。愛とは全体と一体化することです。一人ではなく全てを好きになることが大切なのです。みんなと一体化する。本当の愛を発見する30の方法。その29。頭だけで考えない。体験を通して習得する。愛のあふれる人になる方法は、実は誰しもすでに知っています。人を助けること。元気よく挨拶すること。笑顔になること。どれも当たり前のことであり、ここで書くまでもなく、あなたもすでにこれらが大切だということは分かっているはずです。さて、問題は次なのです。それは分かっている。それができないから困っているのではないか。そうです、そうなのです。みんなと仲良くすることは、誰しもが頭では分かっていることです。どうすればいいのかも、実は分かっています。しかし、それができないから困ってしまうのです。頭では分かっていても、なかなかできないから、私たちは悩むのです。学びの世界には限界があるということです。プラス思考という考え方があります。プラス思考が良いということは、私が言わなくても、みんな知っていることです。分かっていることです。なら、みんな今頃はハッピーであるはずですよね。しかし、なかなかそうした現実ではありません。みんな、なかなかハッピーになれず、苦しんでいるのです。プラス思考になろう、なろう、と思えば思うほど、実際にはそう思っていないということです。思っていないのに、思い込もうとしているだけです。プラス思考を意識し、一時的に明るく考えることができたとしても、少し気を抜けばまた、マイナス思考へと戻ってしまいます。元がマイナス思考ですから、本来あることを変えようと思っても、なかなかできないのです。こう考えましょう。頭で考えるのではなく、体験を通して体得するのです。私は、これまでにたくさんの本を読んできましたが、どれも頭に染み込んだ知識ばかりです。頭で学んできたことは、頭で分かっているばかりで、生活にまで活かせる形にはなっていませんでした。自分の人生を振り返り、これは勉強になったな、という瞬間はいつも現実に起こった行動ばかりでした。もちろん、本から学ぶことも大切ですが、やはり頭で理解しただけになるのです。人付き合いは、笑顔で、元気で、優しく、なんていうことは、頭ではみんな分かっています。ですが本当に人付き合いを向上させるためには、実際に人と話してあれこれ体験してみることが一番なのです。体験を通して初めて本当に習得ができるのです。活用できる形になるのです。人間社会の中に揉まれながら、こういう時はこうした方がいいな、あの人の真似をしようと学べます。生活に活かせる本当の知恵は頭ではなく体を通して覚えることが必要です。 それが最も実生活に活かせる形になるのです。体験の数を増やす。本当の愛を発見する30の方法。その30。悪口をやめるためには、タバコをやめるようにエネルギーが必要。悪口を言うことは簡単なことです。それでいてスッキリします。即効性があります。麻薬のようです。悪口を言わない努力より悪口を言ってしまう方が簡単であり、エネルギーも必要としません。ちょっと努力を怠るとすぐ悪い考えの方に偏ってしまいます。陰で誰かの悪口を言いながら大笑いするとスッキリします。しかし、そんなことばかりをしていると人の悪いところしか見えてこなくなります。麻薬のように一時的な快楽のためにそればかりをしていると、いつの間にか体が毒されます。タバコのように依存性があり、後になって悪化するにつれてやめられなくなり、いつの間にか汚れます。タバコが肺を汚してしまうなら、悪口は心を汚してしまうものです。悪口を言わないようにするためには努力が必要です。意識的な行動が必要です。タバコをやめるためには努力と行動が必要であるように、悪口という習慣がついている人もやはり努力と行動が必要なのです。意識をしないとつい悪口の方が偏ってしまいます。やめられなくなります。いつしか心が汚れ、他人の悪いところしか話ができなくなり、荒探しをしてしまうのです。悪口をやめる努力をする。本当の愛を発見する30の方法。まとめ。その1。自分の中にある愛を引き出す。その2。心のゴミを取り払う。その3。高いところから物事を見る。その4。視点を高くして物事を見る癖をつける。その5。親の元を離れて生活する。その6。すべての行動は愛への欲求の表れだと気づく。その7。すべてと一つになるように心がける。その8。自分をもっと愛す。その9。受け止め方をプラスに変える。その10。過去を黒から白へひっくり返す。その11。束縛はやめて解放する。その12。世の中は宇宙という一つでしかないことに気づく。その13。境界線を引っ張るのはやめる。その14。相手の幸せのために行動する。その15。周りと調和する行動をする。その16。まず与える側に回る。その17。自分ができる得意なことを通して与え上手になる。その18。死の瞬間から今を見て本当に大切なことに気づく。その19。自然の流れに沿って生きる。その20。無償の愛を持って人と接する。その21。見返りを求める恋愛はやめる。その22。境界線を引っ張らないようにする。その23。お金より愛を求める。その24。利益損得を軸に考えないようにする。その25。素直になり愛の言葉を受け入れる。その26。すべての人に愛を注ぐ。その27。笑顔になり接する。その28。みんなと一体化する。その29。体験の数を増やす。その30。悪口をやめる努力をする。